その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。今日お読みいただいた聖書の箇所3つですね。これはどこにも女性たちが登場する、まあ、今日の礼拝の主題が女性の働きという主題ですので、その主題のもとに選ばれた箇所ですから、3つとも、まあ、女性が取り上げられているということなのだと思います。ヨシュア記にラハブというのが登場しましたね。彼女はイスラエルの石膏をかくまったと。で、そのことによってイスラエルが当時難攻不落と歌われたエリコ、まあ、町全体が城塞といいますかね、要塞都市ですよね。そのエリコを攻略することにこうつながっていくわけです。で、このラハブはマタイの福音書に出てくるんですね。イエスの系図の中に出てきます。イエスの系図、だいたい新約聖書の一番1ページにそれがあるので、カタカナの名前ばっかりぶらっとつながってくるから、だいたいそこで聖書を読むの嫌になっちゃうという人が大概ですよね。でもあれはやはりとても大事だから、あそこに一番最初にあんな系図っていうの、多分マタイにとってはとっても大事だから、あれをあそこに載せたんですね。でもとっても意図的な書き方をしているわけで、アブラハムからダビデまで14代で、ダビデからイエスまで14代という14という数字がとても大事なので、それに合わせて歴史をこう、言い方悪いかもしれないけど、都合よく並べ替えている、そういうものですよね。でもだからこそ、その系図の中に出てくる人やその働き、何を成したかみたいなことはとても大事な、マタイにとってそれをここに入れる必要があるっていう、歴史的な事実を書こうなんて彼は思ってなくて、そうじゃなく神の意思によって今私たちの時代までそれがつながっているんだということを書きたいがためのあの系図なんですよね。で、その意図的に書かれた系図の中にちゃんとラハブが入ってるっていう、それはとても意味があると思うんですが、マタイの一章5節にですね、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けたって、そこにこうラハブが出てくる、ボアズの母としてね。ボアズはまあルツ記で有名なボアズでしょう。で、そのボアズはルツとの間にオベドが、オベドはエッサイが、エッサイにはダビデ王がっていう、とっても大事な箇所にこのラハブが入ってる。面白いですね。こういうところ読むとものすごく面白いなと私なんか考えてしまいます。ただ今ラハブが登場したのはヨシア記ですからね、そこから考えてダビデ王のその直前4代前ぐらいのところにラハブが登場するというのは、どう考えても時間的な経過から考えてもそんなことはありえない。4代ということは大体100年ちょっとのことですからありえない。でもやはりここにラハブを登場させる意図をマタイは特に強く感じていたということですね。で、なんと新約聖書にはもう2箇所もラハブが登場するんです。で、しかもそのどれもラハブ本人の業績としてはただ一つ、イスラエルの石膏をかくまったっていうこの出来事です。つまり今日お読みしたヨシュア記の物語がネタ本なんですね。それをどう解釈するかっていうのが新約聖書に2箇所出てくる。その一つはヘブライ人への手紙の11章です。31節にこう書いてあります。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。 か、もう一箇所はヤコブの手紙です。ヤコブの手紙2章25節にこんな風に出てきます。同様に、娼婦ラハブも、あの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。ね、ヘブライ書は信仰による救いという主題で、その主題に合わせてラハブの話を引き合いに出している。つまりラハブは信仰の人だったとヘブライ人への手紙ではこう書いている、明言しているということですね。で、それはヘブライ書ではその石膏をかくまって従順に彼らの言う通りに従ったということが信仰の現れだというふうに、まあ、捉えるわけですけれども、確かに義明の中にラハブの言葉としてね、あなたたちの神主こそ上は天下は地に至るまで神であられるからですって今日読んだ2章11節にあるように、彼女は確かに信仰を告白している。しかもその地の神ではなくてヤハウェの神こそ誠の神だと彼女は確かにその口で言っていると義明には書いてあるわけですから、確かに彼女は信仰の人だったということは可能なのだろうと思いますね。で、ヤコブの手紙、ヤコブ書の方は、まあ、非常に有名なのは行いによる信仰といいますかね。なのでこれはルターさんは非常に嫌ったと俗説では、ね、言われていますよね。ルターはやっぱり信仰による義をどうしても主張したかったから、行いではないっていうふうに彼はどうしてもそう考えなければならなかったから、まあ、論理的にヤコブ書はちょっと違うんじゃないかというわけですが、と伝えられているわけですが、でも読んでみるとそんなことはないんですよ。ヤコブ書はじゃあその信仰をどうやってあなたが持っているっていうことを証明するのか、バプテストに非常に意味のある箇所ですよね。神聖体験をどうやって証明するのかっていう話でしょ。ヤコブはそれは行いに現れるんだと、信じた人は信じた人として生きるんだから、その生き様に行いに信仰というのは現れるんだ、現れない信仰なんてものはないんだってヤコブは書いているんですよ。その行いに現れる信仰というテーマにラハブを用いている。そのラハブの行いとは何だったかって言ったら、敵国人であるイスラエルの石膏をかくまった。その結果自分たちの要塞は、まあ、崩壊していくわけですけど、攻撃されちゃうわけですけども、その危機を分かりながらなおヤハウェの神の救いの計画が前進するために彼女はその信仰を行いで表したっていう、そういう捉え方をヤコブはしているわけですね。で、もっと面白いことに、ラハブは旧約時代の人間ですよね。ヨシュア記に出てくるぐらいですから。ところが旧約聖書にはヨシュア記にしか出てこないんです。この箇所にしかラハブって出てこないんです。なのに新約聖書には3箇所も出てくるっていう、面白いなぁと思いますね。それくらい新約神学の中でラハブという存在は非常に大事なキーマンだったっていう、しかも遊女だった、ね、手紙の方では2つとも娼婦ラハブってわざわざ書いてますよ。こういうところが聖書の面白いところだなと思います。女性が登場するという点ではフィリピの手紙今日読みましたが、そこにはパウロを助けたエボディアとシンチケという2人の女性のことが取り上げられているんですが、今日はたまたまフィリピの手紙を読んだのでこの2人ですけども、その他にもパウロの働きを助けた女性はたくさんいて、手紙にそれぞれ終わりの方に謝辞を述べている、あるいはこの方々をよろしく頼むよと手紙で書き送るっていう、その中に女性が登場する、たくさん登場するということはよく知られています。それからもう一箇所、今日はルカ福音書を読んだんですが、ここには12弟子と並んで多くの婦人たちがイエスと行動を共にしていたっていうことがわざわざ書かれているんですけども、特に このルカ福音書のこの箇所だけはとても面白いなと思うのは、彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたってわざわざ書いてるんです。他の弟子たち、男弟子とか他の女性たちについてはそういう言及はない。ないんだけれども、この彼女たちだけについてね、持ち物を出し合って奉仕していた人たちなのだと、わざわざそういうふうに書いている。非常に特別な扱いをこの女性たちに対して、ルカは、そういうふうにしている。特別に扱いをしているっていう。まあもちろん、その持ち物を出し合ってみんなで共に生活するというモチーフはそのまんま、使徒言行録の初代教会の場面に用いられていくわけですよね。それが一緒に生きるということの、まあ、具体的な証としてね、自分の持ち物をみんなで提供する、共有するっていう、そういう姿を描くわけですけども、その走りというか先駆けをルカはここに書き留めている。そういうことだと思うんですね。というように、まあ、聖書の世界は長いこと、旧約の時代から新約の時代に至るまで途切れなく不健全社会であろうと。それはもうほとんど疑いようもない事実だし、聖書の世界はもう不健全なのだという、そう確信している人にとっては、実は聖書には女性が活躍している箇所が多いんだよ、たくさんあるんだよというような、その事実を拾い上げることだけでも、ものすごく新鮮な驚きにつながるかもしれませんし、まあだからこそ、女性の働きという礼拝主題なのかもしれないんだけど、私なんかはこう、そういう主題をわざわざつけるっていうと、なんだか媚びを売ってるようにしか思えない。うん、ちょっと斜めにこうものを見てしまうので、こんなことがわざわざ主題になるということは本当にいいことなのかどうなのか非常に怪しむわけですけれども、でもそういう態度ではなくて、与えられた聖書の箇所から思うところをこう整理していくと、私はこの主題、つまり女性の働きという主題でむしろ考えるべき別の問題があるんじゃないかと、そういうふうに思えるんですね。歴史っていうのは英語ではヒストリーですが、これはよく言われたことですが、ヒストリーというのはヒズストーリーなんだっていう、彼の物語、そういう意味で歴史というのが捉えられているんだと。だからまあちょっと見識のある人たちはそうじゃなく、ハーストーリー、彼女たちの物語というのを構築しなきゃならない、あるいは再構築しなきゃならない。そうしないと歴史の真実性が見えてこないというふうに主張されるわけです。で、私はその通りだと思います。で、例えば聖書の世界の中に女性たちがたくさん登場しているという事実があるというのは今読んだ通りなので、そこから歴史を、聖書の歴史をもう一回再構築しよう、あるいは構築しようと思って、いくつかの箇所をこう見出していくっていう、その作業もとても重要だし大切なんだけれども、でもそれはものすごく大変なんですよ。つまり今私が話したみたいに、多分に想像の世界が入ってくるわけです。与えられた材料は非常に断片的でしかないし、その中からそれがどういうふうに作用してきたのかということは、こう想像の域を出ない。残念ながらね。なぜかって言ったら、消されちゃったからです。まあ、跡形もなく消されている場面がたくさんあるからですよ。それは男性女性の問題だけではなくてね。歴史という物事の中には必ず消されていった部分がある。実際にあった事柄がなかったものにされてきたっていう、そういう歴史があるということです。わざわざ女性の働きという礼拝主題を掲げて聖書を読むということは、 単にその男女の問題だけ、つまり不健性なのかそうでないのかっていうようなこと、その事実を知るとか、だからそうではない女性たちの活躍があったっていうことを再発見しなければならないっていう以上に、生身の私が今生きているこの時点においても、今においてもなお簡単に抹殺したり消してしまった歴史っていうのが多数存在するのだということをせめて覚えておく、あるいは感じておく必要がある。そのことに気づくために女性の働きという主題が設定されていると思うんですね。今年2023年ですから、ちょうど100年前、1923年、もうじき回ってきますが、9月1日は関東大震災があった。ちょうど100年ですね、1923年9月1日。なので、9月1日が防災の日って、特に東京都が、これを推進しているわけですよね。関東大震災というのは、震源がよく分かってないんだけど、おそらく相模湾のどこかだろうという。そして、ちょうどその時、能登半島の、ちょっと沖のあたりを台風が通過していたっていうね。なので、それに向かって、ものすごい南風が最初は、吹いてたんですね。で、僕は川崎にいましたので、川崎教会にとってもこの、関東大震災というのは非常に大きな出来事だったんですね。大阪隆という牧師がこの当時まだ神学校出てそんな経ってなかったと思いますけれども、彼がこの大震災に直面して、そして川崎の役所の人たちとに働きかけてね、東京から逃げてくる人たち、川を渡って逃げてくる人たちの支援をして、その結果、彼は幼稚園を川崎に作るわけですね。それが川崎昭和幼稚園のスタートなんですけども、でも、それだけに飽き足らずといいますか、彼はその後、牧師ではなくて、社会福祉の世界の方に転身してしまうんですね。で、仙台に移って、キリスト教乳児院の初代の院長になるっていう、そういう働きをしていく。だから牧師ではなくても社会福祉の人間になっていくんですけども、その契機になったのが関東大震災だった。で、私ものすごく不思議に思って、震災なんだから川崎だって相当被害があっただろうと思われたんですね。で、調べてみたら、確かに津波があったし瓦礫になったっていう被害はあったんですけど、火災が少なかったんですね。で、どうしてかって言ったら、やっぱ南風がものすごく強かったので、多摩川より、川崎って多摩川より西側の方にあるわけですけども、南風があったために、多摩川から向こう側、つまり東京の方は、火が回った途端、ものすごい風で煽られて、そして台風ですから、移動して歩くと、風向きが一日中こう変化していく。南風だったのがだんだん西風になって北風になっていって、その9月1日の間に風向きがどんどん変わっていった。それがこう、東京だけこう火災が特に激しくなっていくっていう原因になったっていうのが分かったんですね。そんなことがあったのかと思ってたんですよ。で、それ自体を発見した時も、うわ、そうだったのかと思ったんですけども、で、この9月1日は防災の日になった。そして、地震や風水害など様々な災害に対する意識を高め、心構えや対策を準備しておきましょうっていう。これが、東京都が呼びかけている防災の日の、呼びかけ文の一番最初にそれがあります。でも、実はこの関東大震災ってもう一つの側面があって、それはこの大震災を契機にその後ずっとしばらくの間引き起こされる、いわゆる朝鮮人大虐殺っていうのがあったわけですね。東京だけに限ったことではないんだけど。 でもそんなことは防災の日のキャンペーンには全く触れられないわけですね。地震や風水害など様々な災害に対する意識を高めましょうっていうふうに呼びかけられているだけで、そういう歴史がありましたなんてことは絶対触れないわけですよね。我が国の政府もずっと事実関係を把握できる記録が見当たりませんと国会で答弁してるんですね。そのことに対しては国家的な責任はないのかっていう質問が上がるたびに、いや、その明確な記録がないので事実関係は分かりませんというわけですよ。これ典型だと思います。歴史上の出来事をまるでなかったかのように扱うっていうのはとっても簡単だっていうことですよね。しかも簡単なだけじゃなくて大変便利なわけです。だからまんまと歴史上から抹殺することができれば、まあ、未来永劫安泰で暮らせるっていう、そういうことでしょうね。闇に葬られた出来事なんていっぱいあるんだろうなと思いますよ。まあ、人事ではなくて私の中にだって消してしまいたい歴史はいっぱいあるわけでしょ。頭の中にこうでも救っているのね。時々それが芽を出してきたり、こう臭い匂いを発したりする、必死でその臭いものに蓋をする、嫌なことはもう忘れようとする、必死になるけど忘れられないし、匂ってくるんですよね、残念ながら。でもまあ例えばそれが自治体とか政府とかのレベルになると、まあ、見事に消し去る、あるいは、誰かの責任に負わされてその人が自分で自分を殺してしまうっていうような出来事もたくさん繰り返してきたわけですよね。でも、加害の側に立っている人間にとっては忘れてしまえばそれで済むことかもしれないけど、被害者側から見たら、その例えば虐殺、今の虐殺事件なんていうのは、虐殺されたっていうことがもう一次被害ですが、それは歴史から消されたっていうことが二次被害として、永遠にその被害が回復されていかないっていう、そういう事態になるわけでしょ。だそういう歴史からの抹殺を許し続けるっていうことは、私たちが、まあ、未来永劫の安泰ではなくて未来永劫加害者としてその責めを追い続けられるっていう立場にある。だからもう強弁するしかない。そんなものは歴史にありませんとか記録が見当たりませんって言い続けるしかないんですね。嘘をつき続けるしかないっていう、生きてる間ずっと嘘をつき続けなければ安泰でいられないっていう、それをやりたいのか。嘘をつき続けて墓場まで持っていく、そういうことが本当に安泰なのか、そういう問いですよね。別にその我が国の政府に限ったことではなくて、キリスト教だってそうでしょ。2000年にわたって異端政党論争が繰り返されてきたわけですよね。で、異端だと断じられたら歴史から抹殺される。実際に火炙りで処刑された人なんてものすごい数いるわけでしょ、キリスト教の歴史の中で。いわゆる魔女狩りとかね、もうこれもバプテストで言うと、ゆかりのある人で言えばジョン・フスとかね、フスは火炙りになったわけですが、でもそのうちのわずか、例えばフスもそうですけども、犠牲者が有名だったために虐殺された火炙りになったという事実がかろうじて歴史の中に残っている、かろうじて残っているから、それを掘り起こすっていうのはものすごく大事なことですが、もうかろうじて歴史に残らなくなってしまった、本当に抹殺されてしまった歴史を、じゃあどうやって僕らは再構築できるかって言ったら、それ本当に大変なことですよね。わずかな手がかりさえあれば、そこからこう妄想というか想像をたくましくして、被害をこう感じることはできるかもしれないけど、全く手がかりがないことだってきっとたくさんあるだろう。そして知らぬ存ぜぬを何世紀も繰り返してきた、もうなかったことにしているっていうこともきっとあるかもしれませんよね。100年前、 デマによって引き起こされた朝鮮人虐殺事件の間、この国のキリスト教会はそれにどう向き合ってきたんだろうか。なかなか資料は見当たらないんだそうですね。それこそ今日就任に指揮する大久保先生はこのことを非常に精力的に調べておられるんだけども、やっぱり教会がその時100年前に建ってた教会たくさんあるわけだから、その時に朝鮮人虐殺っていうことが実際に街中で起こっている時に教会はどうしたんだろうか、何をしたんだろうか、なかなか記録はないですね。まあしかし時のキリスト教会が日本社会と迎合する姿勢はあったとしても、日本社会と真摯に向き合って聖書によって必要であれば社会を正すみたいな気概がどれくらいあったのかどうか、果たして本当にあったのかどうかっていうのはとても重要な論点だし、それを測る一つの指標としてね、100年前の虐殺事件の時にキリスト教会は何をしていたのかっていうことをちゃんと見極める、探るっていうことはとても大事なことかもしれない。なかなかね、消されてしまった歴史を掘り起こすって本当に大変なんですよ。本当に大変なんです。でも例えば不健性社会と信じられている聖書の時代に女性の働きがいくつも書き留められているっていうことを掘り起こせばあるわけですよね。あ、この視点はちょっと違うぞという。それを読むということは、私たちの現実の今の、今日この日の、あるいは今歩いているこの日々の中で、歴史の虐殺や抹殺を許さないという感性を揺り起こされる出来事だと思うんですね。消してしまっていいのか、切り捨ててしまっていいのか、その感性が揺り動かされる、そういう出来事なのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、力あるものが歴史を作り変え書き換える、それも古の話ではなく現代において日々起こっていることに目を開かせてください。私たちの主が十字架で殺されたことが歴史から抹殺されずに私たちの前に届けられたことを心から感謝します。その視点を見失うことなく社会と真摯に向き合う勇気を与えてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。